発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。今月2回目の発電マンの太陽光発電ラジオ講座です。今回も発電マンは堀義弘さん、よろしくお願いします。はい、もうね、世の中はなんかゴールデンウィークに入るというので、はい、いい季節で。
そうなんですよね、本当にね、早いですね。
そうですね、はい、まあ、お出かけ先いろいろあると思うんですけど、
はい、
行った先でもうね、太陽光発電見かけるとか、
はい、
風力発電見かけるとか、なんか当たり前になってきましたね。
そうですね、珍しくなくなりましたよね。
うん、そしてもう一つ、これはなかなか皆さんまだ見てないんじゃないかと思うのが、発電マンはもう中どのくらい、3年くらいになりますか、
はい、
やっているソーラーシェアリングというので、
あ、はいはい、
農家の方たちと一緒に、
ね、
作物を作りながらその上に太陽光パネルがある、
はいはい、
これ音質は見ますけど、それはなかなかまだそんなにたくさん見ないですね。進んでるんですか。で、
静岡県は結構ソーラーシェアリングはね、進んでますね。
あ、そうですか、は
い、まあ、千葉が一番多いんですけど、うん、静岡も割と早かった、導入が早かったので、
うん、
結構進んでる方ですね、
うん、あ、ソーラーシェアリング、そういえば千葉の方がなんか一番始めたっていう、
一番最初に始めた方がやっぱ千葉で、僕も何度か見に行きましたけど、うん、勉強させてもらって、
うん、
でやっぱ早いですね。でやっぱ最初にこう、その農業委員会にやっぱ申請を出すときにね、最初ってすごい難しいじゃないですか、まあ、僕も経験上
パイオニアはね、
農業委員の方も、まあ、初めてのことだと慎重になりますし、やっぱりデータもないので、だからそれをどうやってじゃあ導入していくかっていうので、随分いろいろ今話をしてますけどね、
は
い、大変みたいです。
でその中で発電マンは、はい、まあ農家の方と手を組むだけではなくて、はい、自ら農業も始めまして、はいはい
はい、そうですね、
実験的なこともね、うん、はい、してるんですけど、榊を作るなんて話をね、はい、してましたよね。
そうですね、本当調べてみると榊って面白くてですね、僕も知らなかったんですけど、ものすごい需要はあるんですよね。で農家さんがやっぱり昔はやっぱ本当農作物として作ってた時代もあったみたいなんですけど、お茶にとって代わられちゃって、牧之原 の茶農家さんと話してたらね、
うん、
いや榊をちょっと僕らもやるんですなんて話をしたら、うん、あ、昔やってたんだよなって、今この辺じゃもう全部茶畑に変わっちゃったけどというふうな話をしてまして、
うんうん、でも、実は島田市におきましてはですね、すで、
はい、
に406キロワットっていうので、結構な大きさ、
あ、結構大きいですね、
ありますね、
はいはい、
営農型の太陽光発電所が完工した、全ての工事が終わったというね、
はい、
発表がありまして、3月20日には売電が開始されてるんですけども、
はい、
これ玉川ホールディングスというところで、
はい、
その 100% 子会社の GP エナジー E というところが発電事業者となってる。で島田市の岸町というところの農地で、
はい、
榊を作って上で太陽光発電と。
ああ、なるほどね、はい、榊は本当にね、影があった方が、
うん、
いいものができるので、
はい、
どうしても日光が当たるとね、特に冬場で、ね、黄色くなっちゃったりするんですよね、
葉っぱが、
はいはい、なので日陰の方が緑の青々としたいい榊ができるということもあってですね、でやっぱり今国産榊が非常に少なくなっちゃったもんですから、中国産のね安いものに押されちゃって、ただやっぱり中国産どうしても品質が良くないので、国産が欲しいという需要はものすごいあるんですが、まあ、農家さんそのものが今減っちゃったもんだから、逆にこういうふうにパネルの下でね、国産榊がこうたくさん作られるようになると、まあいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、早いとこ、まあ、発電マンも始めないと。
まあまあいや、まあやりますからやってますし、はいはい、少しずつ今。
これもまたちょっと見学行きたいところですね。
そうですね、でも36円ですから、もう随分前から申請は通してたんですね。
ああ、売電価格がですね、はいはいはい、だって年間の売電収入が約1740万円を見込んでいると。
ああ、なるほど、
これはちょっと投資しがいがありましたね。
あ、そうですね、
うん、はい、太陽光パネルの下で榊ができますから、
はいはいはい、
アマテラス大神榊みたいになりそうですけど
そうなんですよね。
まあ、そういう静岡を舞台にした新しいエネルギーの利用法というのはあちこちで始まっていて、
はいはい、
で、もう一つがね、温泉の未利用熱、まだ利用していない熱で100キロワット級の発電、静岡県にバイナリー発電所というのがありました。こちらの方もですね、はい、またあの東京から来ているところがやってるっていうところがね、なんとも言えないんですが、
そうですね、
下田温泉バイナリー発電所、
はい、
でこれがその新しい東京から来ている会社の商用第1号機にもなるんだそうですが、
はい、
地熱ではなくて温泉の
熱なんです ね。
これまた違いますよ ね。
はいはいはい、
これよくあの高ジェネレーションなんて言って、例えばそのガスを使ったりするとそれで熱が出るので、はい、その熱をまた他のことに利用するという高ジェネレーションというシステムもあったりしますが、
はいはいはい、
バイナリーですからもっとあるということです ね。
だから一応温泉とか地熱も利用はするけれど、うん、あと高ジェネ、そういったものも使うよと。
すごいですね。
バイオマス燃料などの再生可能エネルギー熱源など、多様な熱源に対して、
いろんな熱が出るものだったら何でも発電しちゃうよっていう。
すごいですね。また
ちょっと、じゃあ私高熱出た時に
そうですね、みんな
お手伝いした方がいいですかね
風邪ひいた人集まれみたいな
でも下手すると未来それなるかもしれないですよね
まあ熱というのはエネルギーですから ね。
体温発電太陽じゃないですよ、体温発電。
あの実際そういうあの 熱素子っていうのかな、
はいはい、
熱からあの電気作るっていう素子はありますよね。
あ、すでにね、
もうすでにあります、あります、
うんうん、はい、
まあ、微量な熱エネルギーですけど、もちろん、うん、そういう素子はあります。
でも今非常にその少ないエネルギーで働くようなあの光源とかっていうのもあるわけですから、はいはいはい、LED なんかもそうですけれども、はいはい、こういうのと組み合わせればちょっとしたその辺の明かりとかっていうのは十分足りそうですよね。
そうですよね。そうです、
そうです、はい、面白いですね。こういうのはあの行った先で見るっていうのもちょっと面白い旅になりそうなんですけどね。
そういう
未来が始まっていたみたいな、
未来エネルギーツアーみたいなね。前回 の、あの、ね、綱島のスマートタウンなんかもね、
横浜のね、
横浜でしたっけ。
そうですね、
はい、あれも面白かったです、うん、面白そうですね。
であの静岡県というのはものづくり県でもあったりしますので、
はい、
そういう基本となるようなものと、あと利用するメーカーというのも少なくなくって、
はい、
であのホンダ車なんかでも電動バイクで、満東のレースに挑むっていうような話も出てきたりとかね。
あ、はいはいはい、あの電動バイクも今結構ね進んでますよ
ね。
すごいんですよ。僕の友達の息子がねバイクレースに参加してる子がいて、
うん、
あのやっぱりこれから電動バイクになってくんだみたいなことは言ってましたね。
あ、そうですか、
はい、そういう電動バイクのレースがありますから
ね。そういうことですもん ね、はい、
そうですね、
うん、綺麗な走り方しますよね、うん、あの街で見かけても、
はいはい、
割と
ただなんともどうでしょう、僕らやっぱ古い人間だとあのエンジン音がいいみたいなのがね、
それは分かります、
どうしてもあってですね、
それだから乗るんだっていう人たちはいますよ ね。そうですね。これ趣味の世界ですけど ね、まあ、ただ普段に使う時には電動バイクに変わっていく可能性は、
はい、それは全然環境がいい、環境にいいですしね、その方はね。
車のことでも考えてみたら、
はい、
その例えばそのアカデミー賞に車で乗りつけるセレブの方たちが、
はいはい、
大型で、ガソリンを、ね、たくさん使うような車からあっという間に電動、
はい、
電気自動車に変わっていったって、
はい
はい、その方がかっこいいってなっていった時に、
はい、
今の日本の若い人たちでさえどういう車がいいかって言ったらやっぱりそっちの車選んでるんですよね、まあ、
そうなんでしょうね、
人気があるのがね。
エンジンに憧れるのはおじさんばかりみたいな古いおじさんだなみたいに言われちゃうんでしょうね、きっとね
一方でそれは趣味の世界でね、
まあそうですね、
楽しむっていうのはいいと思うんですけどね、
まあ、いずれされていくんでしょうね。
どうなんでしょうか ね、そんなのあったの、まあ、とか言われるんですかね、
まあ、まあクラシックカーになっていくんでしょうけどね。
そうですね、でも今でも蒸気機関車が走るくらいですから、
まあそうですね、
残るんじゃないですかね、うん、教習とともに。
うちの車を取っておくと、もしかしたらそうすると価値が上がってくるかもしれない
かもしれませんよ
エンジン、あ、これエンジンがついてるんだみたいに、ね、なるかもしれないですね。
そうですね、 で、ただそういう電動バイクみたいなものがどんどんまた出てくると、はい、その蓄電池の性能が上がったりとか、はい、あるいはその金額が安くなったりとか、はいはいはい、インフラ整備が整っていく可能性は高いですよね。
そうですね。どうしても必要になってくるでしょうからね、もう蓄電池というのはね。
で、車にしても何にしても自転車にしても今置いてあってみんなで使い回しましょうよという ね、そういうシステムが始まってますから、
はいはい、
この辺もプラスアルファしていくと観光の街づくりとしても面白いと思うんですよね、
はいはいはい、
自分でそう巡っていくっていう、静岡みたいな奥静まで行ったらすごい面白いなんていうところはこの電動バイクとか置いといて、
はい、
シェアしたりレンタルしていただければ
い
けますよね。新しい事業いかがですか、発電マン。
そうですねもう年ですからみたいなまあでもそういう未来を描くっていうのは面白いですよね、やっぱりね、うん。まあ、僕は絵だけ描いてあと若い人に任せますけど
じゃあね、相変わらずアイデアを出し続ける、
はい、そうですね、
発電マンとしてまた来月もよろしくお願いします、はいはい、
よろしくお願いします。ありがとうございます。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。